0120-023-238 0120-023-238番をふさふさハッピーと覚えてください。携帯電話からも0120-023-238番までお電話お待ちしてます。
快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお尋ねください。
車を売るなら下取りが一番と思っている方、中古車買い取り店から見積もり取りましたか？ナビクルのサイトで愛車がいくらぐらいになるかその場でわかります。さらに最大10社10社から無料で見積もりがもらえる。ナビクルで検索。
調べる得する。ナビクル
ATM グループ。
Ladies and gentlemen, we are now approaching Heathrow International Airport. Please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. The weather is overcast with occasional sunny spells. On behalf of the crew, I'd like to wish you a very pleasant stay in London. What do you say, Keiko?
Right.
And she's ready to talk. Are you? Igata Keiko, West End Talk.
おはようございます。英国生活情報誌ミスターパートナーの編集長であり作家である井方恵子がお届けいたします。6月28日日曜日のウエストエンドトークです。皆様お元気でしょうか？はい、私はね、このコロナ騒動が始まって必ずやってることがあるんですけれども、それは毎日の日程というかスケジュールはもちろん以前から手帳に書き込んでいましたが、できる限り食べたもの、会った人の名前、そう、それからね、例えばお店なんかでテイクアウトをした場合どこのお店とかね、そういうの全部書いてるんですね。あとタクシーに乗ったらタクシーに乗ったとかで、やっぱり感染は落ち着いているとはいえ、まだまだこのウイルスが死んでるわけではございませんので、何かあった時にこう手帳を見て、自分がどこでどういうふうな接触を持ったのかっていうことを考える上ですごい大事かなと思ってます。もしよければぜひ参考にしてください。今日もごゆっくり30分お付き合いください。
この番組は大抗監査法人の提供でお送りいたします。
大抗監査法人では非営利法人に公益活動に専念していただくため、スピーディーできめ細やかな質の高いサービスを提供しております。会計監査から会計経営指導を中心に非営利法人を取り巻く諸問題を解決いたします。大抗監査法人へのお問い合わせは東京 03-3341-8838 まで。お待ちしております。
井方恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。新型コロナウイルスの感染拡大もございましたけれども、家を買いたいと、買い直したいと思ってらっしゃる方が意外に私の周りにも最近多いような気がしております。今のね、住まいからもうちょっとサイズダウンしたりとか、安い家を探してるとか、そういう声も多いんですね。で、そういった中古住宅を取得する際、ぜひこの方のことを皆さんにお伝えしたいなと思っておりますのが、建物の状況調査のインスペクターでもあります唐沢建築設計の唐沢雅彦さんです。今朝は、お電話で唐沢さんご自身が中古物件を購入した話など聞いていきたいと思っております。唐沢さん、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。お元気でしたか？
こちらこそ。
ねえ、あの前回の番組で、唐沢さんが築23年の物件を購入されてリフォームしたと、お伺いしましたけれども、冒頭申し上げましたが、私の周りでもね、今家を買い直したいっていう人すごい多いんですよね。どうでしょうか。
あ、なるほど。
なんかこう不動産が止まったような気が一時したんですけれども、またまた動き始めた時に、あの中古物件ってすごいやっぱり皆さんね、今値段もこう下がってきてるし、あの買いたい、でも何があるかわからないから怖いという唐沢さんのそのお話をぜひ参考にさせてください。
あ、はい、わかりました。
築23年の物件、これなんで買おうと思ったんですか。
そうですね、あの私がこの築23年の物件を購入した動機なんですけれども、あの以前この番組で私があの実際行ったインスペクションの中で、大手ハウスメーカーが施工した物件でも手抜き工事を発見したお話をさせていただいたと思うんですが、
ありましたね、衝撃の。
そうですね、で、あの大手ハウスメーカーだから購入を決めたわけではなくて、2点大きくありまして、まず1点は当時の設計図書一式が全部残っていたということ。それともう1点がですね、他の建築士さん、インスペクターさんが実施した建物状況調査報告書が作成されていたということ。この2点が、あの私が購入した動機の大きな部分になります。
なるほど。あのそうするともちろん唐沢さん自身プロでいらっしゃいますから、その書類を全部目通して、あの不審なところってなかったわけですか。
あ、特に大きなところはなくて、実際あの私も現地見た時に、あの通常私がやってる調査 の, その点検項目をかいつまんでやっぱりチェックして、その状況調査報告書と一致してましたので、これは信頼できるだろうというふうに思って購入しました。
なるほど。本当にこのプロでいらっしゃる上にそういったこの書類が残ってる、あるいはあの作ってあるっていうことは、あの売り主さんにとっても非常に有利だってことが分かりますね。
そうですね、
あと築年数が23年も経っていると住宅ローン控除などは受けられるんですか。
あ、一般的には、木造の場合ですと20年、鉄筋コンクリートや鉄骨造の場合ですと25年という規定がありまして、これを経過すると減税措置が一切受けられなくなるんですね。ただ、耐震基準適合証明書という書類がありまして、これあの3種類がありまして、税目ごとに違うんですけれども、まずその減税が受けられる対象の税なんですが、不動産取得税、それと登録免許税、それと住宅ローン減税、この3つが減税対象になるんですね。ですから、実際かなり、その耐震基準適合証明が交付発行できればですね、節税になるというふうに考えています。
そうですよね。だって木造住宅だったら20年超えたらもうダメみたいな持ってる人結構多いですよね。
そうなんです。ただ私が購入した物件も現行基準に照らして、この耐震基準適合証明書を発行できるレベルの建物だったので、それも動機の一つだったのかもしれません。
なるほど。そうすると整理をすると、この中古住宅であっても、その適合証明書があること、それから、売り主さんの場合は適合証明書を取って販売すると、有利にそのスムーズにわりかしこう売れるというか、そういうふうに思ってよろしいんですよね。
あ、そうですね。あの実際私 の, そのお客様でも、売り主さん側でもう耐震基準適合証明書を発行して、さらにいわゆるその、建物状況調査報告書も一緒につけて販売したというお客さんがいらっしゃいます。
そうするとこう変に買い叩かれるとか、 そういったことも防げるのではないかと思いますが、どうですか。
そうですね、今申し上げたお客様の物件なんかですと昭和の46年築でしたので、かなり古い、もうその、木造で20年なんていうのはもう遥かに超えてるレベルだったんですが、私の方で調査入りまして、強度が不足しているところの補強工事をした上で、この耐震基準適合証明書を発行したんですね。
うわ、ちょっとすごい話ですね。これもう本当に、続きを聞きたいんですけれども、最後に一つお伺いしたいんですが、来年はオリンピックなどもあり住宅を売ろうと考えている方も多いと聞きますが、唐沢さんにインスペクションを今受けるとなったらどのくらい待たなきゃいけないのかなど教えてください。
今時間的なものは、かなりその平準化してきましたので、3週間程度お待ちいただければなんとかなるかなと。
わかりました、はい。このコーナーは唐沢建築設計唐沢雅彦さんとともにお届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
井方恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。台風シーズンも夏になり到来しておりましてね、新しい避難所についての報道も昨今多いように思います。中でも避難所の中の間仕切りやベッドなど、ついね私も目がいってしまうんですけれども、皆様はいかがですか。このコーナーでは埼玉県富士見市で店舗内装や注文家具のデザイン設計を手掛けていらっしゃいますエクセレントの中村正幸さんとお電話をつないでいます。なぜならね、以前中村さんとカプセルベッドの一般需要について、お話をしたことがありまして、ぜひその続きを伺いたいと思いました。中村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ご出演された時に、災害移動型カプセルベッドについてお話をいただき、私大変印象に残ってましてね、ニュースを見るたびにこういったものが避難所にあったら素晴らしいだろうなと思い、今回中村さんからその女性でも組み立てられるというサンプル部品を送っていただき、私試してみたんですけれども、あんまりにも手軽なのでびっくりしてしまいました。いや実際ね、本当にお話ししてたんですけど、いやもっと難しいかなと思ってたんですよね。
そうですね、簡単に本当に、ちょっとラジオではあれなんですけど、現物を見ると簡単にできるっていうことをこう伝えたくて、なかなかこう言葉では難しいんですけど、ちょっとサンプルなどを送って、ぜひ伝えてもらいたいなと思いまして。
ありがとうございます。レンチ1本がちょっとついていたんですけれども、何回も何回もぐるぐる回さなきゃいけないのかなと思ったら、ちょっと数回でもうカチャッと固定されちゃうんですね。
そうなんですよね。
ちょっと仕組みにびっくりしてしまったんですが、強度はどのくらいあるんですか。
だいたい1つでですね、20キロは、確実に持てるんですけれども、ちょっと強度計算というのが、プラスチックなもんでできないんですけれども、一応、うちの方で実践をして、 20キロ以上は持つという確信は持ててるんですね。
なるほど、はい、そうするとこの、まあカプセルベッド、災害移動型にもなるカプセルベッドなんですけれども、
はい、
私がだいたい体重がですね、はい、まあ、40キロから50キロの間なんですが、はい、私が寝ても大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
全然大丈夫、
はいはい、うちの方でも、まあ、ベッドを組み立てるときに強度というか人がですね、
は
い、まあ2階部分のところに5人乗っても、まあ全然びくともしないぐらいな、まあ、うちの人間で、はい、うちの従業員ですけれども、だいたい60から70キロぐらいの人間が5人乗っても全然大丈夫だったもんね。
すごいですね、大人が5人乗ってもびくともしないという、
はい、
でこれだけ組み立てが手軽ですと、はい、まあ、私一般のご家庭でもぜひ利用したらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、これは前後になりますかね。ミスターパートナーでは一般向けのスリプルを紹介していただいてますけれども、
はいはい、
まあ、これはそのままこう災害対策用の2段ベッドにもなるというそういうことでよろしいですよね。
はい、
これどんな点がおすすめですか。
まあ、今回のですね、スリプルに関してはですね、
はい、
まあ、普通の子供部屋がまあ欲しい家庭にまあおすすめなんですね。
はい、
で、まあ、これというのがですね、囲いされている部屋がまあ2つ重なってるだけなので、まあ、部屋の配置でこう入り口をですね、
はい、
左右、まあ、前後すれば、まあ、はい、間仕切りの役目もできますので、
はい、
まあ、ただ置けば、1つの部屋が2つになるというような形なものなんですね。
はい、確かにこれちっちゃなね兄弟で使うにはすごくいいなと思いますし、
はい、
これからまあご進学、小学校入学とかで子供にちょっとこう隔離したような部屋というか子供部屋を作りたいなと思ってるお父さんお母さんにもこれおすすめだなって私思いました。
そうなんですね、
はい、
まあ、通常工事をすると、まあ、はい、結構な一つの部屋が工事費用として何十万も、かかりますの
か
かるんですけれども、
はい、
まあ、それが簡単にベッドを置くだけで、はい、仕切りができて、
はい、
工事がまあ簡単でということであっという間に、一つの部屋が二つにできてしまうっていうところが、まあ、メリットなんですけれども。
そうですよね。そしてこの上の上階に上がる階段というこれは、標準装備でついているんでしょうか。
はい、そうです。
はい、そして気になるお値段なんですがこれはおいくらぐらいするんでしょうか。
はい、これオプションは別なんですけれども、
はい、
物自体だとだいたいこの2段で18万ぐらいです。
階段付きで。
はい、
あ、そうなんですね。
はい、
はい、そしてこの、18万の費用を払って、はい、部材が届き、まあ、はい、お父さんでもお母さんでもこれは組み立てられるということでよろしいんですか。
はい、そうです。はい、
すごいですね。あとね中村さんこれって、
はい、
まあ、なんて言いますかこういう時代ですからなんかこう物置の方に子供とかなんか隔離したいとか、はい、あるいはお父さんだけ、テレワークで隔離したいっていう時に、はい、簡単にばらして別なところで組み立てるってこともできるんですよね。
はい、もちろんそうです。この大人の方もですとね個室で落ち着いてこう睡眠も取れる空間となってますんで、
はい、
どなたでもご利用できるという、
はい、
それましてどこでも設置ができるという形になってますので、
はい、いいですね。これ素材はプラスチックっていうことでよろしいんでしょうか。
いや、全て木でできております。はい、そのプラスチックっていうのが、まあ、金物の部分だけなんですけれども。
なるほど、
はい、
ごめんなさい、金物部分が強固なプラスチックで、木材でできていると。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
このコーナーは株式会社エクセレントの中村雅之さんとともにお届けいたしました。
Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news.
伊方恵子がお届けしてまいりました。今朝のウエストエンドトーク、いかがでしたでしょうか。なんかすごいですよね、昭和のそういう古い家がまさか住宅ローン控除の対象になるなんてっていうね、目から鱗のお話でしたけれども、皆様もやっぱりそう古い家に今住んでらっしゃる方っていうのは、もしかしたら何かご事情があるかもしれませんね。親の家を引き受けたとか、介護の途中であったりとか、あるいはもともと古民家的な家が好きで住んでたけれども、でもやっぱりちょっと今後のことを考えると地震も多いしどうしようかなみたいな、そういう方もいらっしゃると思います。ぜひね、こういったそう家のその何て言うんですか、診断ですかね、受けてあげたらいいと思います。インスペクションですね。はい。それからそろそろですね、次のミスターパートナーの、新刊のお話をしていきたいと思います。次のミスターパートナーは、7月の10日金曜日に発売となります。で、今回はすごいですよ、この保存版、ロンドン漱石記念館館長常松さんが案内するロンドンの小さな博物館一挙24ということで、ロンドン中心部そして近郊の博物館をご紹介するんですけれども、第2特集がですね、アリスのティーパーティー紅茶と文学散歩ということで、実はこれですね、今年の、3月ですかね、発売した英国クリームティー、すっごい売れまして、アマゾンさんに、まあこれ耳にタコができるくらい私言ってるかもしれませんが、アマゾンさんに何回も何回もこの自粛要請中のですね、5月が大変でしたね、すごいやっぱりご注文いただきまして、でも当然ながらああいった取り次ぎももう動いてないので、しょうがなくせっせと受け入れてくれる本屋さんに配送したり、それから夜中郵便局から読者様のもとに送ったりということで、とにかくすごい人気があった英国クリームティーの流れを受けてですね、次の、7月発売の号でもアリスのティーパーティー紅茶と文学散歩という特集をやります。これは第2特集になりますけれども、皆さんもよくご存知の、ルイス・キャロルの、アリスですね、はい、不思議の国のアリス、このねアリスとそれから紅茶の世界を楽しもうということで、何のことと思う方も多いと思うんですけれども、ルイス・キャロルの生誕地でですねティールームをやってる方、そしてそのお店、はい、それから何かこの接点、アリスとその紅茶の接点をですね大切にしているこのティーハウス、ティールームというものをですねご紹介しております。はい、どうかですね皆さんこちらの方も楽しみに読んでいただきたいと思います。皆様のお相手は伊方恵子でした。この番組は大光監査法人の提供でお送りいたしました。
And say for you that the sun don't shine.
アサリソノミです。6月は食育月間。昨日は誰と何を食べましたか？今日午後2時からスペシャルプログラム食べる未来をオンエアします。生きることに欠かせない食べること。 私たちの毎日を豊かに元気にしてくれる食についてもう一度見直し、未来につながる食生活、食育について考えていきます。スペシャルプログラム食べる未来は今日午後2時から。あなたの未来は食べることから作られます。未来につながる食について一緒に考えましょう。
FM Fuji Traffic and Weather Information。
時刻は9時54分です。では初めに交通情報です。中央自動車道は上下線ともに順調に流れています。東名高速道路、新東名高速道路ともに目立った渋滞の情報は入ってきていません。首都高速道路3号線は順調に流れています。4号上りは事故の影響で西新宿ジャンクションと